前回こちらの純駆動さんで、イベントさせていただいたときは、制作という立場でですね、神谷さんに来ていただき、そして、印刷所さんに来ていただいて、僕デザイナーさんに来ていただいて話をしました。で、今日桂川さんに来ていただいたのは、一番大きなポイントとしては、まあ、仕切り役の私として考えたのは、一応制作なので、本の作りのことを軸に考えてきたわけです。その中で、2015年の1月1日に著作権が、まあ、改正になったということがありまして、それで、まあ、電子のことも考えないといけないなということがありました。でその中で、まあ私の、私、版元採流者の河野と申します。よろしくお願いします。ちょっと遅くなりました、すみません。その採流者で仕事をさせていただいたことがあった桂川さんがこうピンと浮かびまして、それで桂川さんのことをこう、ネットでこう見ていくと、桂川さんも、電子書籍をご自分で作られたというのがあった。あ、これはもう桂川さんしかないなということで、桂川さんにお話をしたら、開拓いただいて今日登壇していただくことになりましたという流れです。で今日の、まあ、タイムスケジュール式次第的なことを言いますと、3つぐらいのパートに分けて考えてまして、最初は紙の本についてで、まあ、真ん中で電子書籍のことについて喋って、それで、まあ、会場の皆さんから、まあ、質問を受け付けて、それに、まあ、答えいただくというふうな形で考えております。で今日、しっかりしたハンドアウトを作っていただいたので、桂川さんに、まあ、最初ね、これに基づいて喋っていただくという形でしょうか。じゃあよろしくお願いします。
今ご紹介いただきました、あの想定本のデザインをしております桂川と申します。今からもう5年ぐらい前になりますけれども、iPad、まあ、ちょうどここに今日持ってきてありますけど、この iPad が日本に、発売されまして、5月だったと思います。日本にも、つい電子化が押し寄せた、まあ、黒船来襲という言い方をされました。でその頃に、いくつか、まあ、こういう電子書籍についてどう思うかみたいな、まあ、インタビューを受けたり、まあ、それから機構を、まあ、想定をする側としても書いてほしいということがあったりして、そんなことで、まあ、自分自身、まあ、その電子化ということ、それから本というのは何かなということを、まあ、いろんな意味で考えなさざるを得ない、状態だったんです。で、まあ、それは僕だけじゃなくて、おそらく出版関係の方、皆さんが多分そうだったと思うんです。それまで当たり前のように本と言ってた本が、じゃあ自分で本っていうのを調べてみようということで、ここにちょっと書いてあるんですけども、まあ、これちょうど iPad が出た時に、まあ、僕も、まあ、敵を知らずして、戦い方がわからないのでは、ということで、iPad を買いまして、そしたらばですね、ちょうどあの大辞林が iPad 版が出ました。まあ、大辞林は、まあ、今広辞苑と並んで、おそらく、編集者の方もよく使う、辞書だと思います。特に電子版に関してはもう圧倒的にその出来がいいので、今ほとんどの電子版の辞書は大辞林が占めていると思うんですが、その大辞林で本というのを見てみたらですね、まあ、一番左側です。まあ、いろいろありますけど、丸1、書物書籍と出てきます。で、あの iPad 版とか iPad アプリの辞書は非常に便利で、この書物っていうのは、じゃあ、ポッとここを押すと、あっという間に書物に飛んでくれるんですね。で、これは便利だと思って、ワクワクして書物をポッと押す。そうすると書物、本、書籍、図書って出てきます。え？と思って、じゃあ書籍を今度クリックする。そうすると書籍に飛ぶと、本、書物、図書。今パパだと思って図書に飛ぶと、書籍、書物、本となっていました。あの日本を代表する辞書がこれです。信じられなかったんです。つまり本っていうことに対して辞書は一切の定義をしてない。お役所でもここまでひどいたらい回しは多分しないと思います。どこかで折れてくれると思います。でもこれが現実なんです。これは延々とやることになります。でおまけにこれがですね、今電子書籍の時代になると本当に本っていうのが定義できなくなります。つまり今電子書籍ってのは目に見えないデータですよね。でこれが困っちゃうのはですね、電子書籍を実際に売る側が、あの法律的にね、その自分が売ってるものを定義できないってことになります。 つまり例えば新潮社にね、電子出版の担当をずっとやってて、でそれが法律でとうとう弁護士さんになっちゃった村瀬拓夫さんという方がいらっしゃいます。でその方が電子書籍のね、まあ、法的なことを整理するためにやっていくと整理ができなくて困ったで考えて、で例えばねブログとかそういうものをね編集作業が加わってないから、そういうものは電子書籍と言えないだろうと、有料でかつ編集的な要素が加わったものこそ、電子書籍と言えるというようなことを、まあ、暫定的に言ってる。ところがですね、私の経験で言うとですね、本当にウェブの本作りときちっとやってる出版社は、下手をすると紙の本でもここまでやらないだろうってぐらいの丁寧な編集と構成を電子版でやってるんです。そうなると無料なんだけど、これは電子書籍じゃないだろうか、これを電子書籍と言わなかったら何が電子書籍だろうと思うんですね。でそれぐらい実は本当に今本というものが定義できない、もともと紙本すら定義できなかったのに定義できない、なのに僕たちは今本をどうするかって言って今ここで話している、この奇妙な状態っていうのをまず僕らはしっかり考えていこうと思う。つまり今本っていうのをもう一回自分たちが考え直さないと、今まで作ってきた本もこれから作る本も非常に危うくのような要するに既成概念だけのものになってしまうという恐れがあるんですよね。でそこで例えばブックコーディネーターの内沼慎太郎さんなんかは、もう書物っていうものはもう定義不能でそれでいいんだと、だから本屋さんって言っても何売っててもいい、どれも本だ。例えば今食料食べ物屋さんとか行くとカレーをまるで棚橋のようにずらっと並べて、なんか本と見まごうように置いてますよね。で、本屋さんでカレーを売ったっていいじゃないかと、篠田さんは。カレーも本でやるって言うんですね。で、これは、僕もびっくりしましたけど、確かに考えてみると、今やっぱり本、特に書店っていうのが、やっぱり売り上げ的には大きな曲がり角に来てるわけです。で、本は、利益率から言うと非常に悪い商品でもあります。そういうことを考えると、内沼さんはそういうカレー、ね、あそこの例えば B&B がビールを売ってる、飲み物を出す。そういうものを広く扱うことによって、その書店の利益率を上げてこうよと。今まで規制の概念に取られずにやってこうよっていう、そういう一種のね、挑戦的な僕のアプローチで、それはそれすごくよくわかる。そういうのは面白いと思います。ただ、こと本に関して言うと、カレーは本ではないと僕は思うんです。なんでかというとね、棚橋のように並んでいるカレーはパッケージデザインですよね。で、何が言いたいかというと、僕らが欲しいのはカレーであって、パッケージは食べたら捨てちゃう。もちろんカレーをね、お腹に入ってそのパッケージが捨てるんですけど、それがパッケージデザインです。でもね、僕のやつは本のブックデザインってそうではないんですよ。いくら嫌なデザインでも本から引き剥がして、まあよっぽど、ね、好きな人だったらやるかもしれませんけど、基本的にはそうじゃないんです。つまり、ブックデザインの面白いところっていうのは、中身と外で全部つながってるんですよね。あれ、取ることできないんです。で、カバーだけ取って展覧会をやればいいじゃないかってよく言う人がいるんですけど、本のカバーだけ並べてあると実に情けない。空の顔の敷物のような感じがします。本に入ってないと全然ね、カバーってカバーじゃない。面白いんですよ、あれは。だから昔、黒沢監督が赤ひげかなんか撮った時にね、後ろに薬箱があって、そこに薬箱に薬が入ってるのかって言って、いや、そんなもん入ってませんって言って、バカ野郎って言うの、それがなかったら全然、映画にならないじゃないかって、見えもしない薬箱に薬みんな入れてるんですね。で、そこまではいかないんですけども、本ってのは当たり前だけど、想定は虎の皮じゃなくてですね、中身と全部つながってる。だから僕は、カレーは本ではない、というふうに言うわけです。で、今の説明でちょっと本っていうのが多分見えてきたと思うんですけども、つまり、本っていうのの一番シンプルな定義は、十学文書さんって、本好きの方ご存知だと思います。十学さんが自分の著書で、ラルス大百科辞典から本の定義を引いています。印刷されたそこそこの数のページを閉じ合わせ、表紙でくるんだもの。この一番シンプルな定義が僕らの本のイメージにはやっぱり一番近いんですね。で、ここで大事なのは、紙の印刷されたページですね。それからもう一つは、表紙でくるんだもの。表紙があるということです。 この2つが実はとっても大事なんです。でこれから説明しますけども、紙っていうのは基本的に東洋起源なんです。あるいはそういうページっていうのね。でそれに対して表紙っていうのはこれはねヨーロッパ起源なんですね。でその東洋と西洋がハイブリッドでクロスしたところが本なんです。それがやっぱり僕は本の一番面白いところだと思ってます。まあ紙で言いますとね、まあ、このレジュメの一番左上になります。元々の本の元。これはタイのバイタラ教ですね。まあ、バイタラというのは乾燥したヤシ科の植物です。これを、引っかくんですね。釘で引っかいていくと、不思議なことに、黒くその引っかいたところが変わるんです。で、これでお経を書いて、作ったのが、まあ、バイタラ教ですね。だからアジアでもこの本の起源というのはこれが、こういう植物です。でこれが中国に行くと、よくご存知の通り竹簡木簡というやつですね。竹とか木でこう、最初はこのバイタラなり、まあ、1枚の木で1枚の竹の皮板それに書き付けるわけです。まあ言ってみれば短冊みたいなもんですね。だけど当たり前ですと1枚では足りないので、それを弱いつけて、ちょうどお寿司のね、すまきのようにこういう感じで、伸ばしていくわけです。で、これが、編むことになるんですけど、編むっていう字を見ると面白いですよね。この左側に出てますけど、特に下の方を見ると、糸と、この、まあ、木管、竹管をこう束ねたのが出てきます。これが編むですね。それから一冊の札、札っていう字もこの形です。全くその通りですね。札の形。で、この形がですね、紙になるとそのまま巻物になります。で、まあ、これはこういう発展の歴史をたどってたんで、巻物になるのはまあ当然なんですが、皆さんも巻物、まあ、非常にコンパクトでかさばらなくて便利なんですけど、使い勝手の悪さというのはすぐ想像できます。最初の方を見るときはいいんですけど、最後の方を見るときは全部広げなきゃいけない。それから中間を広げるときもよくわからない。目印もつけられない。ということで、まあ、非常にコンパクトで便利なんだけども、巻物はちょっと困ったなってことがあります。で、まあ、あと話しますけど、パピルスですね。エジプトのパピルス。まあ、これペーパーの言葉の語源ですけども、パピルスも、ページとしては作りにくいので、巻物にされていました。だから、東洋の本の起源というのは大体巻物です。それで、パピルス、これは面白いんですけど、僕らはペーパーだからパピルス、あれが紙だと思っちゃうんですけど、パピルスは紙ではないんです。パピルスは、パピルスという草をですね、薄く削いで、糊を使ってそれをこう、組み合わせてですね、要するに、まあなんて言うんでしょう、貼り合わせたようなものなんです。で、紙の定義っていうのは、細かく砕いた繊維をですね、こう、水の中に溶かして、それを、寄り当てて作る、すいて作るのが紙なんですね。だからそういう意味で言うと、パピルスは実は紙ではありません。まあ、それはちょっと脱線ですけども、こういうふうに巻物ができて、でもこの開きにくさが非常に困ったということで、そこでなんかうまいこと考えちゃうんですね。この巻物をアコーディオンみたいに折っちゃったらどうだろうと。これは鉄弦板、一切用なんですけど、これはですね、版元にも聞いたんですけども、巻物にしてもいいし、こうやって折り本にしてもいいと。どっちも使えてもいいように作ってあると。だから、まあ、したければ巻物でも作りますよ、と言ってました。で、この折り本になって初めて、ジャラジャラジャラとアコーディオンのように開けるんで、目指すページに手でいけるようになってきたんですね。ただ困ったことに折り本っていうのは、まあ、これ、こういうのをよく扱っていると分かるんですけど、非常にこの折った部分から破きやすい、壊れやすいんです。じゃあどうしたらいいか、もうちょっとうまく作れないかっていうので、もうここからはいよいよ本になります。その下ですね、いわゆる写真本の世界です。一丁の本を束にして、それを糸で閉じる。これが写真本です。今あまり使われることないんですけども、原稿用紙、若い方に聞くと原稿用紙知らないって方が多いんですけど、原稿用紙の形ここに書いてあります。これが冊子本のページ全くそのままだってことをお分かりいただけますよね。 で原稿用紙を折って糸で閉じれば差し棒が作れます。それで想定の定という字、定はこの1ページ、このページ1ページのことを定と、一応というんですね。まあでこれはですね、辞書なんか引くと1枚 の, ページの表裏っていうのが出ちゃうんですけど、表裏っていう字ちょっと違う。こういう和本というか、こういう差し棒の場合はこれが袋閉じになりますから、表裏といってもこういう原稿用紙のような状態ですね。これを帳と言います。だから現在の、本の言葉で言うと、乱帳、落帳という言葉にね、そのページが抜けた、あるいは乱れているという言葉で残っています。だから想定という言葉は、そのページを装うということから来ているんです。まあ、今の方と東洋の紙の方ですね。まあ、この紙は中国からアラビア経由でヨーロッパに入ります。で中国では中国の材料を使ったりボロロ木を作ったんですけど、アラビアでは、コットンを使って、作るコットンペーパーの方法で、もう決定的に作り方が変わる。でそうなると中国由来の材料にこだわる必要がないので、紙が世界的なメディアになっているんですね。でそれがヨーロッパに行って、これがメディアとしてのもう爆発的な発展をするんです。でそれまで洋紙っていうのは使われてましたけど、パピルスに比べて非常に高価です。とはいってもパピルスも高いんですね。それからパピルスはエジプトでしか取れないので、エジプトの非常に重要な輸出品だったんです。で、ヘロドトスの歴史って本を見ると面白いことが書いてあって、今トルコの西になりますけど、ペルガモンっていう国があって、でそこの王様がもうエジプトよりも立派な図書館を作りたいという野望を抱いてですね、アレクサンドリアの、図書の司書だったアレスファネスって人を引き抜こうとするんですね。それでエジプトが激怒して、もうペルガモンで一切パピルスは出さないと、それで、いうことになって、でペルガモンが非常に困ってですね、それで用紙を作ったという逸話が出ています。まあ、ただそれが本当かどうかわからないけども、非常にエジプトから遠く離れたところでは何らかの仕方でエジプトのパピルスじゃないもので書くものを作らなきゃいけないわけですね。だから羊皮とか、ペラモンみたいなね、いう動物のお腹の皮を使った紙を作る。でもこれ、ちっちゃい子牛とか子羊から、1匹から1匹しか取れない。だからめちゃめちゃ高価なわけです。で何回も何回も削って使うんですね。でそういった羊皮紙が一般的だったところに紙が入ってきて、もう紙が一気に、そのヨーロッパを席巻するわけです。グーテンベルクの聖書の頃は、数としては比率としては紙が多いですけど、まだ羊皮紙の本もあります。羊皮紙版もあります。それが、東洋から来た紙ですね。でそれに対してもう一つ表紙です。大事なのはですね、この老板っていうものがあります。これはもう紀元前のアシリアから使われているものなんですけど、木の板をくり抜いてそこに蝋を流し込んでいるんです。でそこの色をつけた蝋を流し込んで、そこにスパイラスと呼ばれる、人の下の、この詩人の作法が加えている、ペンのようなもの、これがスパイラスなんですが、これで一画と。でそれで、字を書いて、でこの板に字を書きつけたものを、例えば必要な文書として相手に送る。例えば戦争だったら前線に送ると。そうすると司令官はそれを読んで、今度はいや前線の状況はこうであると、その指令の通りにはいかないとか、例えば書きつけてまた戻すとか、そういうようなメディアだったんですね。でその老板っていうのが非常によく使われてて、今これその下にいる女性はこれ女神サッフォの像なんですけど、血の女神ですね。彼女が持っているのは本だと思うんです、思っちゃうけども、これが老板です。でこの頃老板は4、5枚、束ねられて、まるで本のように作られました。そしてこの板の伝統がそれまで非常にもろかったパピリスとか羊皮紙ですね、そういうものと結び合わさったときに初めて本が生まれるんです。でこれはとっても大事なことで、 何が一番大事かというと、まあ、ザ・ブックという僕たちが言う聖書ですね。聖書ができるのが紀元後4世紀ぐらい確立するのですね。それは一つは初代教会がその後確立するんですけども、それからもう一つは聖典をねどうするかっていう問題が絡んでいます。で、今でも紀元書とかねいろいろありますけども、どれが聖典でどれが正しいものか、それを決める。そして決まったんだけど、その膨大な新約聖書旧約聖書の文章を一つの本にまとめないとしょうがない。で、それのためにはもう卓越した造本術というか想定術が必要だったんです。で、それができるのが紀元後4世紀ぐらいなんですね。だから極端な言い方をすると、キリスト教の誕生というのは想定術の誕生とイコールなんです。それぐらいつまりこのパピルスとかね、領紙とか、それが板領紙と結び合わった堅牢な本ができたっていう衝撃が大きかったんです。それで面白いことをですねちょっと見たいんですが、この差し本の東洋の差し本は、この真ん中に魚尾っていうのがありましてね、でそこにページを貼り付けるんです。ですから東洋の方はノンブルがあります。で、それに対してグーテンベルク聖書にはノンブルがないんですね。これなんでかっていうと、聖書っていうのは非常に厳密に編集されているので、何々書、何々書、何節という非常に明快な階層構造があるんです。ですからリビットはその階層構造に従って引くことができるんです。だからそういう聖なるものにね、そんな人間が番号を振るってことはしなかったんですね。ところがですね、だんだんだんだん聖書以外の本も出てくると、まあ、当たり前ですけど乱中落中っていうのも起きるやすいので、本を作る側としてやっぱりどっかに番号を振っておきたいわけですよね。それをよくわかります。そして付けた番号がそのうち読む方にも便利だってことになって、ノンブルができる。そうすると、それまで巻物とかでは不可能だった、そのページの印象ができるわけです。参照印象がね。何ページ何行目にあるよっていうと、そこを照らし合わせることができる。こうして、要するに今僕らの見ている本の形ができる。で、今電子書籍で起こっている問題って非常にまた興味深いんですけども、僕らはページ、要するに何ページ 何行目っていう形で印象ができるようになった、そのページは電子においても最初は継承されていました。ホームページって言い方がそうです。ページなんですね。ページ概念だった。ところがそれがだんだんだんだんもっと簡単にできるようにっていうんで、ブログになる。ブログになるとよく僕らが結構困るのは、知りたいテキストを探してて、ブログにぶち当たると、一体どこにそれがあるのか、ヒットはしてるのに探せないってことがかなり多いと思います。ブログはつまり巻物なんですよね。だから巻物の中のどこかにあるんだけど、上から下まで全部見なきゃいけないっていうことがある。で、非常にこれが困ってしまう。ところが最近になるともうツイッターです。で、ツイッターになるともう140字という制限があります。それって、木簡書、つまり書物の歴史から見るとですね、もちろんこれが歴史的に共有できるっていうその圧倒的なメリットは無視して、書物史だけで見ると僕らのメディアってのは全く歴史と逆行してるんです。電子化はその部分についてはびっくりするぐらい逆ですね。これが一番想定をする側としてはなんか不思議なことだなというふうに思うんですね。で、まあこのレジュメの一番最後にちょっと書いてますけども、まあ書籍が電子化されれば想定というのは必要ないですね。例えば、ここに iPad がありますか。そこにあるのはこういう、下の方にちょっと入ってます。これは京極夏彦さんの本、こっちは村上龍さんの本。ここにあるのは想定ではありません。アイコンです。アイコンがあるだけです。で、想定は必要ない。しかし情報のみの電子書籍というのが果たして本と呼べるのかというのが僕の考えなんです。つまり物としての本に対する時、僕たちはまず想定を目にして、この事務局堂でもそうです。どんなに優れたテキストであっても、残念ながら僕たちはそのテキストを一番最初には目にできないんです。僕らが目にするのは想定ですよね。で、 これは良くも悪くもあります。全く想定が悪ければその良いテキストを誤解させてしまいます。だけど想定が良ければですね、そこからテキストを引き込まれていくということなんですね。そうすると面白いのはですね、想定というのは現実世界と一回をつなぐ扉だと思うんです。で、表紙がですね、板表紙から始まった一種の扉であることも僕は偶然ではないと思っています。で、それを開いた瞬間に今まで言った自分の世界から突然全くの怒りに吸い込まれちゃう。だからちっちゃな子供がうわー怖いって言ってバタッと本を閉じる。そうするとその子は元に戻るんですね。でもまた開いてまたあー怖いって言ってバタッと閉める。不思議なんです、これは。で、そういう構造っていうのはですね、ウンベルトエコはですね、スプーンや車輪が古代から現代までいささかも変わらないように本を一度発明したらそれ以上うまくするようがない完成品なのだというふうに非常にうまい表現してますね。そんなところからですね、想定とか本っていうのをちょっと考えてみると、ちょっと面白いんじゃないかというのを、今日は前半の一つまとめとして述べたいと思います。
非常に高濃度に圧縮された形で本、紙の本について説明していただいたと思います。今日桂川さんのこの著書である本は物である想定という仕事という引用者からこれは2010年に出た本が置いてますので、もしご興味がある方がいらっしゃいましたら買っていただきたいと思うんですけれども、このタイトルにあるように本は物であるというのがあったんで、桂川さんを今日お招きして話を伺えたら最高だなと思って今日来ていただきます。今、出版界といいましょうか、広く言うと、書店も含めてですけれども、ちょっと具合が良くないという中で、そうは言ってもバトンをつないでいかないといけないんですね。うちの会社で今ちょっとインターンの学生、院生が、一橋の院生が、来てくれて、いろいろ出版にまつわることを学んだりしてるんですけども、彼にちょっとこの本を見せたらですね、この本の後ろに、本のこの、なんていうんですかね、作りのその土台になる資材についてこう、桂川さんの本であるっていうこともあるからだと思うんですけどね、書いてあるんですけれども、本書の想定資材使用一覧というのがこうちゃんと書いてありましてですね、カバージャケットにはリシマネという紙を使っているとか、本文用紙には B7 クリームというのを使っているとかっていうことが書かれてあるわけですよね。で、これはいろいろ考えてこういうふうなことを、資材として、版元は版元で資材がね、一応高いとか安いとかあるのでいろいろ考えてあれするんですけど、最終的にはこれに決まったということはこれで大丈夫だということで決まったわけですよね。そういうふうなことをでもっとこう書いて書かれてあるわけです。そろそろ次に後半に行きたいんですけれども、今のところ、紙の本について、圧縮した形でこう解説していただきました。で、次は今度は電子書籍の方に移りたいんですけれども、電子書籍に移るにあたっては、改正著作権法が1月から出たということで、出版業の事務局の広下さんからちょっと出版業なりの解説をお願いします。
とても短いになります。ちょっと本当は難しくて、分かりにくいところがあるんですけども、皆さんの今日、お手元に、改正著作権法にの、概要を、お持ちした元には、多分皆さんご存知ありますか、著作権法が変わったってこと。40数年ぶりの、大幅な改変なんですよ。で、多分なかなか運動されてないんで分かりにくいと思いますけども、電子書籍に関しての第2号出版権っていうのが、今回できました。要するに、通常の紙の本と、今まであった CD ロム、これが、第1号出版権。で、電子書籍が第2号出版権。で、本来出版業界は、著作人説権っていうのが欲しいと、ずっと言ってたんですけども、残念ながら日本ではレコード会社を持ってるんですから、一応出版社はその権利を、一応今回取ることが、結果的にはできずに、一応第1号出版権、第2号出版権という、電子も絡めた、契約をすることができるようになったというのが現状です。で、もう一つ、決定的にこの小さな出版社にとって大きなメリットができたのは、今まで小さな出版社は、 いろんなこう自分たちの努力をかけて作った本を大手版元の文庫に、簡単にかすめ取られていくという、状況があったんですけども、今度一応紙の本の、再許諾権が一応出版社に一応認められましたので、当然原著者の了解のもとに、出版社が、権利を行使できるということになりましたので、文庫化されるときに一応実は出版社の権利が主張できるというふうに変わりました。これが 大きな変化なので、あと一応現在一出版協の一ブログの方で4パターン の、 一出版協版の、出版契約書を、と作ってますので、一応もし何かあったら、見てください。これは、ね、結構僕らが作った中でも正直言ったら一応日本書籍出版協会とか文芸家協会さんよりもいいんではないかと自信を持ってますので、ぜひこれを活用してもらえばと思います。で、あと一応余談ですけども、僕らの出版社の中の一応3社が今電子書籍の最大の、書店であるアマゾンに対して一応現在もなお出荷停止をやっています。結局出荷停止することによって言って、まあ、出版業界のルールを守ってくれということでやってますんで、なかなかその非常にこう今アマゾンの2割ぐらいのシェアを占めてると思うんですけども、この辺ととんでもないことにもなりかねないということで、継続してやってます。
はい、ありがとうございます。電子書籍の方にちょっと移ってまいりましょう。桂川さんは、本は物であるっていう本を、まあ、書かれたぐらいの想定家の方ですから、まあ、本は紙に限るなっていうふうな立ち位置でというか立場で持ってたと動いてきたというか、これからも動いていこうとは思ってはいると思うんですけれども、そのこれは、ハンドアウトにもあるこの、杉田徹さんでしたね、写真家の杉田徹さんの本をきっかけとして、このまあ最初は版元にまあいろいろあちこち問い合わせをして、紙の本で写真集ができないかなというふうに動かれてたわけですけれども、まあいろいろ諸般の事情があって、まあ形にはできなかったです。で、そんな中で、まあ、桂川さんなり考えてちょっとやってみようかな、イデブでもってやってみようかなっていうふうな流れになったんですけど、その辺のスタートのところからちょっと伝承的な話にちょっと移っていただきたいと思います。
電子化という問題は、まあ、はっきり言ってるのは、僕らがさっき、ちょっと話したように、つまり想定というものは電子になったら必要がないということは考えて、もう電子化になったら僕らの仕事というのは基本的にはなくなるだろうとは思ってました。だけども、しかし、電子の本を出版するということはどういうことなんだろうと。結局、まあ、敵を知らずに戦えずということでですね、私も、2010年に、iPad が出たらすぐ iPad を買ってですね、試しに出たばかりの本をいくつか読んでみたんです。でそこで驚いたんですけれども、これ実はかなりの人が驚くんですけども、
これ京極夏彦さんの、本ですね。これ京極さんの、死ねばいいのにと思います。こういうふうに判明になります。でこれ実はいろいろ変えられるんですけど、まあ、今時間がないのであまり変えませんが、見てわかるのはノンブルがないんです。なぜノンブルがないんでしょうか。いろんな見方ができるんです。こうやってね、横にするとこれは2つの見開き本の表示になるんです。ところがこうすると行数、送り、全部変わるんですね。だからノンブル実はつけようがないんです。縦にするとね、こうで、これはノンブルが全然ないという正確には言えません。仮ノンブルがあります。でも仮ノンブルがあっても横にしたり縦にしたり、あるいは今これ縦ですけど横組みにもできます。そうすると全部ページ送り、変わるんです。だからこれで一番何が困ったかっていうと、何ページ何行目ってないんですけどね。だから印象ができない。お前どこまで読んだ、仮ノンブルだったら30ページまで読んだけどちょっと挫折してるとか言えるんですけど、どこまで読んだか分からないから雑誌だって言えないんですけど、これちょっと今回しますので、ね、ちょっと時間もないので、パッとこう回して、その感じをですね、見てみてください。 こっちがあの初代 iPad です。こっちが iPad mini。これはちょっとまた別の本ですが、これをちょっと横にしてください。試しに。そして見比べてみてください。
ということで、あのさっきグーテンベルクの話をしてね、あのそれから塗料の本の話して、僕は実はノンブルっていうのが本にとってはめちゃくちゃ大きいことだと思ってて、ノンブルがあるからこそあの書評だったり、それからこうお互いにこの学術的な共有ができたり、そういう本を公共権、あの読む公共の権というか公共権ができたというふうに思ってます。だけど、ウェブサイトになったらそれが、まあ、ウェブサイトは全然ないとは言いませんが、まあ、ブログになって特になくなりました。Facebook はもう分からなくて、Twitter もそうです。探せないことも多いです。そうなりますと、一体、あの、情報というのはどうなってしまうんだろうということですね。で、今、あの、こう、主流になっている電子書籍というのは、EPUB という形式です。で、あの、これは、あの出版デジタルセンターなんかやった、まあ、国が進めたですね、あの、まあ、金デジというシステム、あの、日本の国のシステムでも基本的に EPUB を進めています。で、今多くの書店、まあ、Amazon もほとんどこれ、あの、形式は EPUB ですね。で、この EPUB の構造っていうのは、限りなくウェブの構造に近いです。限りなく近いんです。で、もし基本的にはウェブだと思ってください。でそういうものなんで、ノンブルがないんですね。だけど、僕はまあ、小説とか読み捨ててたら失礼ですね。あの、そういうのはまだいいんですけども、これが学術となると偉い問題が出てくる。つまり、あの、お互いに認証ができなくなる可能性があるんです。それからもう一つの問題は、例えば図版とか、そういう脚本とか複雑に絡んだ文章の場合ですね。EPUB みたいに、まあ、こういうのをリフローって言います。再流し込み型、リフロー型テキストっていうんですね。まあ、ウェブもそうですけど、その見る環境によって、あの、文字の送りや、こう、行が変わったり、字の大きさが変わったりするんです。で、このリフロー型の場合は、あの、図版と、あの、その、文字の位置が確定できないので、とんでもないところに離れちゃうことがあるんですね。で、そういうのも学術上にとっては非常に厳しい点があります。それからまた詩集なんかでもですね、なんでこんなところに改良が来ちゃうんだっていうとんでもない時もあります。だから、そういったものを含めてね、その非常に流動的であるってことがいいことなのかどうかっていうのが一つ僕の疑問ではありました。それから、まあ、PDF っていうのは、あの、出版の関係の方だったらほとんどご存知だと思いますけども、まあ、今、あの、主流になっている、まあ、まあ、インデザインという、まあ、編集組み合わせソフトですね。そのインデザインからすぐに書き出せる非常に、コンパクトな電子文書の形式です。で、これはもともとは Adobe 社、システム社っていうところが開発したんですけども、今はこれがあの ISO ですね、国際標準化機構でしたっけ、そこのもう国際的な標準形式となっています。で、非常にそういう意味では安定した、熟成したものであって、あの、その形式がですね、僕は実は本にはとっては非常にいいんじゃないかというふうに思っております。で、あの、なんでそうだっていうふうに言いますとね、例えば今、あの、木下さんのこれ話があって、今度著作権法が変わって、要するに、電子出版に含めてね、今まで物であったり CD ログ、CD ログも物ですよね、ディスクですからね、そういったものは第1号出版権で扱う。それから目に見えないデータ、これは第2号第5出版権で扱うと。で、そちらは、ちなみに、あの、物でないから、あの、公正取引委員会は、再販性の適用外だというような見解を出しているようです。で、そうなると、まあ、再販性をね、あの、こう、堅持しろって言ってた出版業にとっても非常に大きな問題も含んでいますけど、まあ、それは指しておいてですね、それを、じゃあ、物である物でないっていうのは、出版権の問題で出てくる。そうなると、本は物であるという本を書いて、私としてもちょっと見捨てちゃおけない問題ですね。そこでですね、まあ困ったなと。ただ、時代と要請としては、あの、確かに電子出版というのは非常に意味がある部分になります。非常に簡単にやり取りできますし、まあ僕なんかは例えば、最近はゲラが PDF で出版社から送られてきて、物じゃないんですね。それで、それを、まあ、この iPad をバーッと見たりするわけです。で、早く読む分には結構読めるし、それからもう一つ言うとね、 あの大量のゲラの山ですね。まあ、あの僕の場合、あのわざわざコピーしなくていいから、赤字入ってるからそれをくれって必ず言うんですけど、でもそれを吸ってるときは結構ちょっと後ろめたりというか、なんかここまでの感じを多分いつも毎回消費するのもちょっとなと思います。まあ、あそうは言ってもね、あのそうは言っても本当に交差するときは実は紙じゃないとできないというのは皆さんそうだと思います。僕も画面上で構成して見落としたことっていくらでもありますので、絶対紙なんですけど、とは言ってもですね、まあ、電子が適するということがもあると。で、まあ、特にこの前の、トークのようなことがありますとね、まあ、電子であるメリットと一方ではあるんじゃないかという気もします。ただ、あの時はですね、現実を見てみると、電子、ね、書籍を進めようっていう掛け声をやって一方で、ほとんど電子のものは誰も見なくて、あの時関係されたのは物である本だったっていう情報の方が僕はほとんど聞いています。そりゃそうですよね。子供とかおばさんとかが、ね、見るのに、タブレットの上で見るわけないんで、その場でみんなでこう食い入るように本を見るっていう方が、本を読むっていうのはやっぱり貴重なものです。とはいっても、いろんな状況の中で本を読むとしたらどうしたらいいかと。で、私、たまたま南三陸で主催した、歌会をやってる写真家の本を、どうも出したいという話があって、ただ、どうしてもその彼の本は、内容はいいんだけども売れないだろうというので却下された。ところが、その本のやり取りを僕は、何しろ南三陸町ですから。で、彼、南三陸町の、その、まあ、杉田さんという方なんですけど、杉田さんは、ちょうどその老いの方がですね、いろいろ手伝いに来てて、パソコンを入れて、使ってたんですよ。だから僕は PDF でね、組版を全部送ってあげた。そしたらね、あ、これいいねとか、こういう広告をやりたいと。で、僕はその、プリントアウトを持って版元を回ったんだけど、ダメだった。そしたら杉田さんがね、桂さん、これ、電子書籍もいいよ、俺。って言ったんです。そうだね、これ、PDF で全部電子化されてんじゃんって、これ、電子書籍じゃんって。当たり前すぎて、当たり前すぎるんだけど、でも、立派な本なんですよね。で、それを出版デジタル、緊急デジタル、僕は正確に忘れました。金デジと呼びます。通産省が指導した金デジタル、20億円かけて電子化作業をやって、で、まあ、かなりとんでもない最後のことになっちゃって、で、しかも、おまけに今、そこで作った電子書籍があまりにも動いてないんで、参加した版元がですね、もうその手数料を払うから、作った手数料とか引き上げさせて、引き上げてるっていう、そういうケースを聞いたことがあります。で、それぐらいの状態でありまして、でね、僕がその時に、一瞬にしてできる PDF を、それでいいじゃんって、なんで10億、20億かけてやるのかと。で、その後、なんと2年近くかけてそれやったんですよね。で、誰も見ないものを作ってる。だって意味ないでしょ？今必要なのに。だから、僕はね、これ本当に真面目に PDF ってことに言わないと、みんな、誰も言わないなら言おうかって言って、まあやって。で、もう、説得力がない。施策がないと説得力ないんでね。また回します。私の本である、ものであるの、これ32ページ目なんですけども。
まあ、この半分、もう一度定裁してください。
メンブルがあります。それからここに苦難という字で、これはオルバックさん、マンプジの、まあ、さっきちょっと折り表帳を見せましたけど、
そのですね、これ、ここですね、こうやって開くとですね、どんどん拡大できるんです。で、本当に最後まで見えるんですね。だからそういう意味では、逆に紙の方にないようなメリットもあるぐらいなんですけど、
もう一つちょっと注意してほしいのは、4行目にですね、32ページ参照っていうふうに僕書いてあるんです。で、これ本では32ページ参照で、ぴったり合うんですけども、この PDF だとページ概念がありますから、これもぴったり32ページで合います。これを EPUB でやったときには、これを全部参照しなければいけません。32ページ参照は。だから、本としても不定裁なんですけども、その作業っていうのは結構またミスを生みますよね。これは何にもしなくて、そのまま本が PDF になってます。で、これで、見てみて、どうでしょうか、さっき見た本と。
回します。ちょっと広げてみて。 ちはちょっとミニなんで、ちょっとちっちゃい、字がちっちゃいんですけど。
こんな感じで、PDF で、これは本当に一銭もお金もかかりませんし、私の場合、いくつか設定をして書き出せば、書き出すこと、データを書き出すこと自体数十秒でできます。設定で、5分から10分ぐらい。そうするとですね、その、普通最初が書けた20億は何だったんだろうということになりかねない。特に学術書なんかですね、このようにこの字があって、それに対しての言葉がある場合は、こういうふうに並んでないと困るんです。バラバラ持ってると困ります。だから、僕が思ったのはですね、例えば出版業のように、非常に今、ズバリ言ってしまうと小規模な出版社が多いところでですね、例えば、こういう電子出版をやるとする。そうするとね、今まで、著作権は2つありました。紙の本、それから電子、今度は電子ね。で、紙の本だけで契約するというやり方もあるんです。それでもいいんですけれども、電子本の方を契約しておかないと、別の出版社がもっと安い値段で電子本を使われちゃうと、紙の本が売れなくなる可能性がありますよね。だから、出版業でもやっぱり怖いから、契約としては、一種、第一、第二、その情報をやっぱり抑えることになります。そうすると、どういう問題が起こるかっていうと、出版を契約した場合、法的に6ヶ月以内、半年以内に、それは出版しなきゃいけないんです。紙本は出版しますね。でも電子はあんまりやりたくないけどと思ってると出版しなきゃいけない。ね。そうした場合どうするか。例えば、さっきの EPUB みたいにね、こう、ノンブルがないものを学術として作るか。でもね、考えてみたらこういうふうに、もう完全に組み合うのができてる。で、特にちっちゃい出版社ではあるほど、大体社内できちんと全部組み合までやっちゃってるんですよ。で、大手はですね、実は PDF にすごく気取りしてないんです。なんでかっていうと、PDF をやるとね、その、多くの場合、編集者がやってませんから、その、版面をデザインしたデザイナー、それからそれを組み合わせ全部組んだ印刷所、そういったところへの権利、その分配をしなきゃいけない。だから、いわゆる、言い方で言うと、著作隣接権ですね。そういったものが限りなく複雑に出てくるんです。だから、大手はやりたくないんです。で、どっちかというと、EPUBみたいにね、要するにテキストのみですよね。ホームページとかいいです。そういったものの方が、そういう権利関係をクリアしやすいんで、そっちに行っちゃいたい。で、その方が、例えばこう、いろんなね、検索とかヒットしやすいし、いろんな展開ができるというふうに考えています。で、これに対して出版業みたいな紙の本をベースにしているところだと、EPUBにするメリットってそんなないわけですよ。むしろデメリットの方に。学術書の場合は絶対ノンブルが必要です。それから図版との位置関係も必要です。で、何よりも、瞬間に書き出せばそれでいい。だから、手間いらずなんですね。で、電子本って別に EPUB じゃなきゃいけないわけじゃなくて、PDF も立派な電子本ですから、それで契約は全然おかしくない。だから、とりあえず PDF で本を作っておいて、で、それでもっといいフォーマットができたら、その時にね、例えば希望があればまた作り直すっていうことはいくらでもできるわけです。で、EPUB 本にかなり近い本としては、今 Amazon の Kindle があります。Kindle で見える。これはほとんど EPUB と景色がそっくりです。で、例えば僕の知ってるとある、中規模の出版社ですけども、そこは、去年から紙の本を発売するときに、電子本を一冊同時に作ると。それを Amazon と組んでやることにするんです。Amazon はこう言ったんだって。本をね、テキストとそこに入っているデータだけくださいと。ね、本一冊と。そしたらば、私たちが無料でそれを Kindle の電子本にしてあげますと。ただですと。で、あなたたちはそれを構成してくれればいいんですと。これはうまい話じゃないかということで、そこを載ったんですよ。それで乗って、実際にできたものが届いたら、唖然としたそうです。つまり、印刷っていうのはね、単に字だけじゃないんですよね。そこにね、例えば、よくご存知だと思うんですけど、こう、縦に伸ばす2倍出し、縦棒ですよね。2倍出しとか、そういう組み合わせに必要な焼くものが、いろんなものが入ってるわけです。それは全部化けてるんだって。で、それで、もうそれを直すのが、紙の本だったら何のことはない、こう赤字をペンピュッと引いてね、こう書けばいい。専用の機械で、 それをこういちいちいちいち入力していかなきゃいけない、紙でのようにいかないわけですね、当たり前で。それで、また困っちゃうのはその図版とあの文字があっちこっちいっちゃうと、でそういうのを調整したりやってると何のことがない、本を一冊作るにはるかに大変な労力と時間を取られてると、でもうとんでもない労働強化なんで、これで売れてくれればまだ我慢できるんだけど、売れてせいで月数冊だってことなんです。要するにその 著作権とそれからアマゾンね、電子化を睨んでというね、まあ先行投資もためだけど、もう実際やってみるととんでもないってことなんですよね。だからそういった負担をね、まあ近隣人武器なんかの大変なお金かけて、大変な人をかけて、まあいくつかとんでもないものを作っちゃったんだけど、だけどあのそんなねことをする、無駄なことをする必要があったらね、出版ベースで進んでいるね、出版業の場合は本をベースにして、そこから PDF を書き出す、そしたら書き出すことに対して基本的に構成は一切必要ないんです。基本的に まずありえませんね、今完璧にあのそれができます。なんでそれが構成する必要がないかというと、今印刷所であのページを出力するってどうしてるかっていうと、例えばインデザインで組み合わせたものは必ず印刷所は PDF に書き出すんです。 PDF に書き出してそれを印刷してます。だからそういうようなシステムですから、基本的に言うとそれが壊れるはずがないんです。だからそれぐらいできているものを なぜやらないかと。問題はさっきのまさにあの著作隣接権的な問題です。大手が嫌がります。でも小出版社は何にもそれ嫌がるような、むしろメリットばっかりですと思います、僕は。だから、まあ、僕はね、そんな当たり前のことと思ってたんだけど、いろいろ話をしてると、ノンブログなんですかとか、びっくりするような話が結構、出ちゃうもんですから、やっぱり言わなきゃいけないのかな、というのがあります。まあ、それからもう一つね、まあ、僕が本はものだって言うのにね、あなたは、なんでね、そんな電子なんかやるんだと、少子戦犯だという人もいる。ね、僕もそう思う、少子戦犯です。だけどね、言いたいのは、PDF は確かに電子本かもしれないと。でもね、これは僕は、ね、本の干物だと思ってると。なんで干物かっていうと、PDF であれば、また印刷すれば、また本に戻せるんですよ。本になるんです。いや、実際、オンデマンド印刷ってみんな PDF でやってます。だから、まあ、多少ね、味は落ちますが、本になります。だけど、EPUB でバラバラになったテキストってのは二度と本には戻りません。ノンブログないんです。ページが概念もない。それは、言ってみればね、僕は本のサプリメントだと思ってます。作ってる側は栄養素は同じだと言うかもしれない。同じものが入ってる。テキストは同じでしょっていう。違います。だからサプリメントは食事にはならない。だから、PDF は確かにちょっと落ちるかもしれない。干物かな。だけど、干物ってのもね、例えば、ナマコでもアワビでも、干物にしたらうまい食材でもありますよね。でさっき の写真とかもそう、図版もそうですけど、拡大できるっていうのは、これはちょっと普通の紙の本にはないメリットで、こういうメリットまで出てくる。まあ、だからそんなところでね、僕は一番言いたいのは、今、電子本を進めてる人たちでね、EPUB を進めてる人たちっていうのは、非常に端的に言うと、今までの本作り、まあ、DDP を基本にした、インデザインを使った本作り、そういうのはもう邪魔だから、全部そういうのはやめてしまえという立場なんですね。もっと別なビジネスをしたいと。でそれに対して本当にやっぱり本が好きでね、本を作りたい、メインに作っていきたいって人であれば、電子の取り方もまた変わってくると思います。電子がダメなんじゃなくてね、電子のいい面を出してやりたいと思います。まあそんなところでしょうね。
ありがとうございます。確かに本当に、梶原さんがおっしゃるように、出版業に加盟している小さな版元を、まあどれくらいでしょうかね、わからないですけど、でも結構編集者が組合をやられてるっていうところが多いと思うんですね。で、まあ、うちなんかっていうか裁量者なんかですと、ほとんど 100% に近いぐらい編集者が組合してますよね。だから実際入稿するときも組合をして PDF にして、まあ、印刷で組んで PDF にして、まあ、入稿して印刷してもらうというような形で、まあ、ワークローですよね。そうなっています。でそんな中で、まあ、一つ、まあ、なんて言うんでしょう、作業手順的にちょっと質問させていただきたいのは、普段僕らが作ってるっていうか、再利用者で作ってる本っていうのはやっぱ文字がメインですよね。文字がメイン。でもこの、 これの場合はまあ写真集だったっていうこともあって、まあ、版元がそれぞれの版元が、まあ、最初に言ってくれればできたかわからないというなまあそれはあれを気に置いておいても、こう写真集だったっていうことがありますよね。写真集だと要するに運動感のコストがっていうことだったと思うんですけれども、写真集 のデータを作るときにですね、まあ何て言うんでしょう、画像の処理だとかそういうのっていうのは電子にするにあたっては、電子なりのその特殊な手間っていうか手順っていうか、そういうことってやっぱあるんでしょうか。
手間自体はね、そうでもないんですけど、一番問題になってるのは解像度なんですよね。つまり解像度を高くすればくっきり見えますけど、それとともに当たり前ですけどものすごくデータが重くなります。で、例えばアマゾンでね、コミックス買った方は分かると思うんですけど、ある程度拡大するとやっぱりありますよね。で、僕結構困るのは、ルビなんかでね、ルビがあるから見ると、ルビほとんど読めない、結構ないんです。アマゾンはね。だけど、あれぐらいじゃないと電子配信は無理です。で、正直、PDF で、写真集を作る場合、その解像度をどう設定するかっていうのは本当に難しいです。だから、普通の写真集のように作っちゃうと、パックしちゃいますので、だからその場合、ちょっと写真集の作り方がね、例えばムック的に作るとか、あるいはリブックレット的に作るとか、ちょっと変わってくることはできないですよね。まあ、ただそれはもう、これ別な問題で、技術的には PDF でやる場合は、解像度、それからまあ画質をどれにするか、まあ、これ、まあ、PDF だけじゃないでしょう。他のどのリーダーでも同じだと思いますけど、そこに尽きると思います。
ありがとうございます。今日は、まあ、この機会ですから、今日会場のお越しの皆さん、片山さんに質問がたくさんあると思いますので、質問の時間をたっぷりとってというのを考えていました。マイクをお渡ししますので、ぜひこの機会。
はい、いろいろ貴重なお話ありがとうございました。今一つお伺いしたいのは、国会図書館に紙の本、納本義務があるそうですが、その電子書籍の場合は、そういう点でどうなるんでしょうかということと、それから全然別のことですが、私が今日ここに来た一番、大きな理由は、いくつか質問したいことがあるんですが、今のお話とはちょっとテーマがずれるというか、そういうものですので、この最後の時間にその質問をさせていただきたいと思います。
すみません、国会図書館のことは私も詳しく知らないですけども、当然電子でも納品義務があります。で、むしろ電子でやってほしいっていうのが国会図書館の一番狙いですよね。でも本だったら大変ですから、今確かに収蔵がだから、そういう意味でも電子で、ね、収納するっていうメリットは僕は明らかにあると思ってます。で、そのメリットを含めてですね、僕は例えばそうやって収めるときも PDF であれば何の問題もない、紙の方から簡単に書き出せるというふうには思ってます。
納本制度の、電子書籍の納本制度のことはどうですか、木下さん。
現在、一応国会図書館は、ね、納本制度を、決定しました。ところが、無償で、ね、今ね、いわゆる商業出版物に関してはペンディング状態です。要するに、一応紙の本に関しては、定価の 50% で国は買ってるんですけども、電子に関しては、金がかかんないところから金を払う気がないという段階で、今ね、ちょうど、ペンディング状態で、話し合いが止まってる段階です。で、昔の本に関しては、順次、国会図書館は、PDF 化してます。PDF 化をすることでやってますが、それに関してもちょっと権利の問題があるので、今多分1960年代ぐらいの本まで今やってるはずですけども、要するにその、著作権に抵触するものも出てくるので、それはちょっともうちょっと、そう、話し合わないと。それで結局国会図書館でやったものを全国の地方図書館にばらまこうって書いて、オンラインで全部入れてようにしようって発想なんで、商業として販売されたものに関してはやめてほしいっていうのが、一応出版社の考え方です。
そんなところでございます。他に質問あるか。
フリー編集者なんですけども、編集者でそんなこと知らないのかって思われるかもしれないですけど、電子書籍の値段は誰がどうやって決めてるんでしょうか。例えばアマゾンで希少な本は1万6000円とかで売ってますね。あれちょっと素人感覚で申し訳ないですけど、電子書籍 ちょっと電子ならば安くなるのかみたいな期待が僕の中ではあるんですけども、そういった明るい未来は見えてこないんでしょうかという質問をしたいです。はい。
売る買わせないので何とも言いようがないんです。非常に今実は複雑な問題があって、さっき言うと再販性の問題もね、電子にはその再販性が適用されないということがあると、これからそういう値引きとかね、あるいは大きく差をつける問題っていうのは必ず出てくると思います。今のところは新刊の方もね、やっぱりあんまり売れ行きを落としてないっていうこともあって、思ったほど値段は差はない。
どうしてもメーカーがね、出版社の方が再販というのはね、メーカーが定価を拘束できるので、メーカーが安く、電子だから安くしていいんじゃないかっていう、じゃないと売れないんじゃないかっていう脅迫感で、半分にしたり、もっと安くするケースはあります。ただ、老舗の出版社では、やっぱ一応紙の方と同じ値段で売っていこうと、基本的に出版業でやってる会社の数社もね、やっぱ結局紙の方と同じで、まあ、手間がかかってるんだから、紙と電子を同じ要件で売るっていうのは基本的な考えと思います。ただ、アマゾンの場合は、アマゾンの場合はっていうか、要するに、再販契約、契約するときに、先ほどの契約書っていうのは、電子書籍との契約の問題があるんですけども、これに関して、内容に関しては、守秘義務を課せられてますんで、契約内容はわからない。皆さんの、どういう契約をやってるか。で、結局、一部の、講談社、小学館、修練社、新潮社ぐらいが、価格拘束をすることができる契約を結ぶことができたと。後の会社に関しては、例えば、角川、残念ながらそういう契約が結べなかったという状態です、今。
せっかくですから、ちょっと、最初、桂さん、電子書籍の再利者的な、考えてください。
そうですね。定価が難しくて、確かに。読者からすると、電子は安くなって当然だろうと思われるみたいなんですけども、今、要するにあんまり売れてないんですよ、電子っていうのは本当に。なぜ売れないかというと、書店みたいにこれ出会いにくいっていうところもあるんですけど、本当に年間、一桁しか売れないので、安くしても、出版社は全く儲からないし、別にタダで作ってるわけじゃなくて、電子データ作るのにもう何万とかかるわけです。でその何回を回収するような売り上げもあって全然立ってませんので、それで値下げしても誰も、まあ、著者もほとんど数十円しか入らないし、出版社も全然入らないで、まあ、手間かかるけど全くビジネスとして成り立っていませんので、安くしたくてもあんまり安くする意味も今のところないかなっていう、まあ、正直なところですね。
そうですね、小さな版元が電子書籍を作る場合は現状としては、まあ今なんか春日も言ったようにそういう状況にあるような感じです。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。どうでしょうか。
私は作る側の人間ではないんですが、怒られないといいんですけど、電子書籍にも得意な分野というかメリットっていうのは、あるかと思ってるんですね。で、メリットがある一方でメリットもあるっていう、対応になってるかなと思ってるんですけど、同じような関係が巻物とかアコーディオンと本の間にも、あるのかなというふうに想像するんですけれど、巻物とかの方が本よりも良かったんじゃないかなっていう思ったり、
そうですね、今の質問でちょっと面白いところがあって、巻物って要するにページがないからこそどこまで行くか分からない的なワクワク感というのもありますよね。それが僕は一つ面白いところだと思ってる。でもう一つ、デメリットでいうとさっきの、ページがないっていうことなんですけどね、今の一泊の資本は電子の巻物といってもですね、目に見えないものですから、これ内田達郎さんが言ってたんですけどね、全体の中のどこに自分がいるのか分からないくなると、だからそうするとなんていうのストーリーとかも追えないんだっていうんですよね。だから自分の今いる位置を長官的にこう眺めることができないっていう言い方を内田さんはしてました。でそれはねすごく面白いことで、やっぱり編集っていうのが僕なんでこんなに大事かというと、やっぱり自分を共感できるっていうか ある部分客観視できるっていうメリットが僕はあると思ってます。もちろんどんなものでもそのメリットデメリットっていうのがあるんで、それはそう単純には言えない。もちろんブログはブログですごく面白いしね、こう辿っていく面白さがあるんです。だけども、まあ、例えば僕も自分のサイトを作ってますけど、そのサイトはウェブじゃなくて、割と古典的なページなんですね。で、なんでそういうふうにしてるかっていうと、自分が書いたものを後で検索するときに、ページ概念っていうか、まあ、ウェブの場合は、まあ、その、なんていうんですか、ページのね、HTML に一つがあるんですけど、それを必ず辿れるようにしてるんです。で、そうすると自分が書いた文章とか、過去に書いた文章をちょっと印象したいっていうふうにできるんですね。だから言ってみれば一種の論文ですと。だけど、これブログになってると、まずそれはできないんですね。だから、そのあたりは、まあ、自分の方ではそういうふうに整理してますけども、ただ、やっぱり巻物のメリットが明らかにあって、やっぱり物語なんかを展開するには、あのワクワク感が圧倒的で、特に子供なんかに絵本を見せるときに、普通の本よりも巻物で見せるとですね、もうむちゃくちゃ盛り上がるっていうのがありますね。
他にどなたか質
問。貴重な話ありがとうございました。ちょっと大学の授業で受け売りのところがあるんですけども、本は物であるっていうのは割と日本人独特のというか、アメリカとかだと例えば読み合った本を捨ててしまったりだと新書と中古が一緒に行ったり、まあ、情報として考えるっていう面が割と高いと思うんですけども、この桂川さん的にはこの何十年後の日本においては本っていうようなものとして扱われると思いますか？
難しいですね。アメリカの事情でいうとね、よく言われるんですけど、アマゾンがね、ある背景にやっぱりその本をどんどん捨てるっていう、はい、で僕もアメリカで生活してる方の文章を読んだりみたいなのは、こうレジャーに行って、読み終わると捨てて帰ると。それからもっとびっくりするのは、本を変更するときなんかもね、向こうはすごい合理的で、本を丸ごと変更しないで、その消費者にベリッと入って、それを 何枚か束ねて戻していくっていう話を聞いたことあるんです。もうびっくりしましたけど、頭の皮を剥ぐって言ってたんですけど、それぐらい本っていうのが、ちょっと、あっけらかんと扱われてると。ただし、実はそれは、そういう扱い方されてるのは全部ペーパーバッグです。で、ハードカバーの本っていうのはそういうことはないんです。で、つまりハードカバーの本とペーパーバッグの本っていうのはもう歴然たる差があって、値段も全然違うんですけど、ペーパーバッグはそういうの扱いをしていい本だということですね。で、そういうものが大体今アマゾンに行ってると。だからそういうふうに考えると、アメリカでアマゾンが非常によく売れるっていう、あるいは売れる分野があるというのも理解ができると思います。でもそれが多分全てではないと思うし、今、実際ね、例えば5年経ちましたよね、iPad が出てたり。で、例えばね、自分の経験で言うと、自分がマキトシでデザインを始めたときに、出た頃は、書体がなんと森沢の2書体しかついてない。リューミンと中ゴシック BBB でね。で、しかもこの中ゴシックに至っては、森沢がもう出来が悪いので全然売れないから、これとりあえず出してやれと言って出した書体です。ところが、単に書体だけども、僕らはこれはすごい可能性があると思って、みんなやったんですよ。で、二書体しかないようなもので何ができるって思うものを本当に馬鹿にされたわけです。それで社食とかね、やってた人に。ところがですね、それから3年、たった3年でもう完全に逆転しました。で、5年経ったらもう社食屋さんがなくなってしまいました。5年ってのはすごいスピードです。本当に受けられるときってのは実はそれぐらい変わるんです。だから僕が電子本が出たときにちょっと恐怖があった。もう要するに、どっちかに行っちゃうんですね。共存しないんですね。だから、ものであるっていうことをよっぽど強調しないと、やばいと思った。だけど、5年経って、この状態であるっていうことを考えるとね、PTP が普及して社食を駆逐したときとは全然話が違うと。つまり、本ってそこまでやばじゃないんだなっていうことですね。だから多分ね、もちろんシェアは減ってくる。でね、僕は、やっぱり思うのは、つまり、その頃言われたのは、電子本対紙の本っていう図式だったんですよ。だから、電子本が売れて紙の本がなくなるっていう図式でみんな捉えてた。僕もそうだったんです。ところが現実に今起こっていることを見ると、紙本だろうが電子の本だろうが、有料の編集されたコンテンツが売れてない。で、圧倒的に無料で、ウェブ、ね、誰もが使えるウェブ あるいは SNS、そっちに全て時間も労力も関心もいっていると。むしろそっちですよね。だから、はっきり言って、むしろ電子とか紙とか関係なくて、そういう本とか、そういう非常にこう手間をかけて時間をかけてメディアがテクストが読まれなくなっている方が深刻な気がしますけど。
ありがとうございます。
他に、どうぞ。
はい、私も実はデザイナーでして、やっぱり30年ぐらいやってるんですけど、非常に今厳しくなっちゃってて、ここに書籍が電子化されればそういうの必要ないっていうことでちょっとお伺いしたいんですけど、今いろいろ話を聞いててある程度のこうアウトラインが見えてきたんですけども、これからデザイナーのこう立ち位置というか、特に想定をやる場合 の, そのどういうふうにこう仕事と向き合えばいいかとか、電子書籍に対しての想定がどう関わるかみたいなちょっとお聞きしたいんですけど、
ご質問で言うと、最後ね、電子書籍に関して想定がどう関わるか、そういう点で言えばもう関わる余地はないです。ない、何もないんです。ない、もうないんですか、だってその想定が関わる余地はありません。だからもうそれがもしメジャーになれば私は失業します。まあそれはしょうがないと思ってる。だけどもう一つのことで言うとね、もしこういう仕事をやっていくとすれば、最近むしろですね、かつてよりも本っていうのはね、電子書籍が出てきたことによってその本の特性っていうのが際立ってきた気がするんですよ。さっき言ったような板拍子と紙っていうね、そのまさにその洋の東西が合体したとてつもない歴史があるものだっていうことがなんとなくね、こうそれが伝わってくる。だからブックフェアだったりこう非常にいい本をね、こうザラッと並べた本屋さんができたり、そういう中でむしろ想定っていうのは絶対数が多くないですよ。だけどむしろ関心を持っている方が増えているような気は僕は感じています。でこれからやっぱりその本を生かそうとするやらするほどやっぱりよりやっぱり魅力的な想定でするしかない。ただ厳しいのは70年代とか80年代だと非常に景気が良くてバブルになったんでものすごく贅沢な紙とか加工を使いましたけど、今はそれができないと。でもできない制約された時だったらじゃあデザインもダメになるかとなったらやっぱりそれはデザインがやっぱりダメだと思うんですよね。逆に言うと、そういう非常に制約された中で、新しい仕事をしている。まあ、言ってみると、さっきの、Mac のね、最初期じゃないですけど、流民と中古式に、その、たった一つの書体しかない時に、びっくりするぐらい、その時に、ね、制約からこそ面白い仕事をした人たちがいて、で、二書体でも、こんなんできるんじゃないっていうね、逆に言うと、その、こんな二書体しかないっていうのを一気に跳ね返したんですよね。だから、考え方っていろいろあって、まあ、だから逆境でもあるけれども、だからこそ可能性もあるっていう気もするんですが、どうでしょうね。
ただ、デザイナーのパイは、絶対的に減ってきます
よ。仕事の量というか。
仕事量は、それは多分、本が、今よりどんどん増えていくということは多分ないと思います。それはないんです。ただね、一つ言えることは、これは全然いいことじゃないんですけど、新刊ですってどんどん増えてるんですよね。
あ、そう。
給料でしょ。なんで、売り上げはどうぞやってるんで、新刊ですが。これは、ね、出版してきたってすぐ増えます。なんででしょう。版をね、まず本を一冊作りますよ。で、それを書店に納めます、ね。その時点ではお金ってないんですけども、今のね、流通の仕組みっていうのは、その納めた時にですね、取り次ぎが、とりあえず、ね、その本を、一旦全部売れたことにして納品するんです。そういうふうにしてるんです。で、それで、ね、意味もあって、まあ、一つは版元がね、その、取り次ぎ版元を取り込みたいって気持ちもあるんだけども、いい意味で運転資金を出してね、出版活性化しようという意味ではあったんですよ、もともとは。ところが、今度その本が売れずに返品してくる。困ったと。そうするとお金を返さなきゃいけないでしょ、取り次ぎ。じゃあ何をするか。戻ってくる直前に本を出す。そうすると、埋まるでしょ。
どんどん買いたいって。
自転車はそういうことですね。だけど、今度、もっと売れなくて、帰ってくる。ドドンと帰ってきた。やばい。しょうがない。今度2冊って言って、2冊。で、今度戻ってきて4冊。そういう場合で、 まあ、出版が増えて。だから、全然いいことじゃないけど、出版点数が増えます。
ただ、デザイン量も下がります。
デザインは下がります。そうなんです。そうなんです。そうしなきゃ、出版。ただし、仕事は減ってるわけなんです。で、だからね、特に若い方、そうなるとね、ある程度キャリアで行った方には、今まで払っちゃってますから、払った分もね、下げてくれてなかなか言いにくいんですよ。だから今起こっていることは、若い方にね、もっと安いやろうなんですね、やってくださいと。でも僕、それしょうがないと思う。だって、あの人だって仕事しなきゃいけないし、うん、だからね、僕はそれも仕方ないと思ってますね。
ありがとうございます。
今日2冊入稿がしました。まあ、そういう裏事情というか、そういうのがありました。
で、出版社に勤めております。ですね、当社でですね、企画段階が倒れたんですが、画集を出したときに、先ほども解像度の話ありましたよね。で、解像度の心配の話の不動産ですね。本で、紙の本で画集を出して、PDF で解説のみを、配ろうというような話になりました。それは要するに先生のちょっとご病気で間に合わなかったという事情があったんですが、ちょっと実験的すぎるというので中心になりました。そのように紙媒体の本と PDF の媒体、その両方複合的な道っていうのはあると思いますか？
全然あり得ると思います。つまりですね、PDF の場合すごいメリットがあるのは、今 iPhone だろうが iPad だろうが、それからパソコンだろうがね、デバイスっていうか、その見る機会を問わずに見れるっていうのはとてもメリットですね。だからそれが、まあ、昔 PDF の出た頃はなかなか大変だったんですけど、今はとっても洗練されているので、それはかなりの程度までできると思います。ただそうは言っても結構やっぱり PDF を見てくださいっていうのは敷居は高いですよね。
それで、いや、それで中止になりました。
特にやっぱり年配の方だとね、PDF ってすごいやっぱりちょっと引いちゃう方も、
先生がまたちょっとご高齢の先生だったので、PDF とはなんじゃらもいっていうような感じになりまして、そのためにちょっとまた説明も大変だし、先生が見ることができないのでは意味がないというのも、
それは確かに意味がないです、
はい、というようなこともありまして、中止になりました。
もうちょっと時間ないので、もう最後にもう一度だけ。
はい。はい、今、逆に電子出版を割とやっている出版社で今、そういう演習のものなんですけども、まあ、ちょっと電子出版じゃない話ですけど、改正調査法の話で、まあ、文庫化に関しているその元の版元の権利がわからないっていうふうな話がありましたけども、まあ、文庫化というんじゃなくて、まあ、絶版になった本を、
はいはい、
まあ、他社が再版するという時の、復刊するという時の、
はい、
その元の版元さんの権利というのは、今回のではどうなのかという
ふ
う
に
言
うと、これは、はいはい、
これはね、多分日本の出版社がやってる、大手版元か小版元までやってる、非常にえげつない、著者に対して、本を絶版にしない。ね、絶版にしないとどういうことかというと、権利がずっと出版社の元に残ってるふりをしたがってる。これは大手から小版元まで全部そう。これはちゃんとやるべきね。それで一旦絶版にすれば権利が著作者に戻るんですよ。この表現の仕方は絶対変えるべき。だけども大きな出版社も小さな出版社も相変わらず、ね、そういうことは言わない。絶版にはしない。これが問題なんですよ。だから、絶版にした本を文庫にするのは、もう当然、もう著作者でやればいいんで、今出てる本、出てる本を文庫にする場合は、当然、電子出版社に権利があると。
あと、あと一人ぐらい、もう一人ぐらいいい質問、大丈夫ですよ。もう一人ぐらい。
手短にお願いします。ありませんか？
ありませんか？
すみません、この後ね、もしよろしければ懇親会みたいに飲み会もやりますんで、もっと話が聞きたいって方は、飲み会にも参加してみてください。多分、まあ、2000円、3000円前後かかるかもしれませんけど、この、こういうチャンスはあんまりありませんから。あと、今日の、資料の中に、共通番号制という、多分皆さんお聞き、覚えのない、マイナンバーと言われているものの、政府総務省が作った文書が入っています。
これは勘違いされると困るので、ちょっと最後言っておきます。一応、出版業はマイナンバーに反対する立場で、文情報を出しています。何も分かんないで、伝えると、あ、これマイナンバー賛成してるのかなと思われると言って困るので、マイナンバーとか、特定秘密保護法には基本的に、出版業は、大反対です。以上です。
はい、ありがとうございました。本日は長時間にわたりありがとうございました。純駆動さんでは一応3回、トークセッションを考えておりまして、前回は出版の観点から、今日は制作の観点からやりました。次回は一応営業の観点からやるという方向で考えてますので、また、次回の営業の観点の時にでも、お会いできればなというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。